はい。ですね、今日は、まあ、ちょっと内容を変更して、由意識について。
由意識、はい、
由意識って分かります？
本当で映像を見てるって。
由意識。
自分の姿
由意識っていうのはですね、荒屋敷の中に収まっているものが私の見ている世界に映るってことです。荒屋敷に収まっているものが私の見ている世界に映っていると。ここがポイントです。いいですかね。で、まずは私たちは何のために生きているのか、ここがすごく大事なんですよ。私たちは何のために生きているのかといったら、ね、自分を知るために生きてるんです。
自分を知るため。
私たちがね、私たちが人間に生まれてきた一番の目的は何のためかって言ったら、自分を知るためなんです。で、自分って何者かって言ったら、それは荒屋敷の中に収まっている業が自分なんです。そう。そう、業が自分なんです。ここはすごく大事なんですね。だから、その業がですね、良い業であれ、悪い業であれ、それが自分なんだと分かったら幸せになれるんです。
良くても悪くても。
そうそうそうそうそうそう。
自分なんだね。
分かったらっていうか認めれたら。
そうそうそうそう。これが自分の業なんだと認めることができたら、それが良い業であれ、悪い業であれ、私たちの心は幸せになれるんです。なぜならば、私たちは何のために生きているかというと、自分を知るために生きているからなんですよ。
せっかく分かった自分を認めれないから、
そう、そうなんですよ。
問題はそこ
で、ね、例えば、自分がですよ、人を責めていたとしますよね。ね、そうすると、自分の由意識の世界には、ね、責めている人が映るんです。ね、荒屋敷に映し出された由意識の世界は、
責めている人が
映るんです、ね。責めている人が映る、ね。由意識の世界には責めている人が映るんです。いいですかね。その場合ですね、私はどうしてもですよ。私はどうしても、世界と私を分けちゃうんです、はいね、この荒屋敷の中に収まっているものが自分の見えている世界、由意識に現れるんだけど、その由意識を私たちは世界と自分に分けちゃうんですよ。そうそうそう、世界と自分に分けるんです。
環境と、
だから例えば世界を通して見えているのは、ね、私が人を責めたら世界を通して責めている人が映るんです、ね、それを通して、ああ私は責めている人なんだと認めれば心は楽になる。わかりますかね。ところが私たちは、ね、世界と自分に由意識を分けてしまうので、どう受け取るかというと、私は責められているっていうふうに感じるんです。わかります。
どうして責められると思って、
だって世界と私に分けるから、世界の人が私を責めているっていうふうに見える。 ね、例えば私が誰かをのけものにしたと、そうすると世界が私に対してのけものにしているっていうふうにね、こう私に対してやるわけ。
カジちゃんの？
そう、だから私はのけものにされていると感じちゃうんです。わかりますかね？言ってる意味わかります？有意識から言ったら、自分の荒屋敷の中に収まっているものが世界を通して見えているので、私がのけものにしたならば世界を通してのけものにしているという姿が映るんです。
白く出てきたね、世界だからね。
ね。のけものにしているっていう姿が映ってるんです。
自分が人をしているってこ
と。そう、自分が、そう、人が私を、人が、誰かがわからないけどね、人が、誰かが私をのけものにしているんじゃないかと映るんです。
どうしてそんなこと感じるの？
だって自分はのけものにしているから。
だから自分がするんですか？
だから私はのけものにしているから、のけものにされて、そのいわゆる世界を通してのけものにしている自分の姿が映るんです。わかりますかね？難しいですかね？ここすごく大事なところなんですよ。
ぐちゃぐちゃだけど分かってない。
それが世界に映る。
そう、世界に映る。例えば僕が誰かをのけものにしたら、例えば向井さんと僕が接したら、向井さんなんか僕をのけものにしてませんかってなるわけ。
してなくてもね。
そう、向井さんのけものにしていなくても私はのけものにされたように感じるんです。
誰かをすることによって。
そうそう、誰かをすることだって、のけものにしたら、のけものにしたっていう種まきが荒屋敷の中に収まる。
だから映るわけね。
そしてそれが向井さんを通して映った。それは向井さんがのけものにしているんじゃなく、私がのけものにしているってことなんです。
で、自分の荒屋敷にもともとあったもの、
そうそう、荒屋敷の中に収まっているものが世界を通して見えている。
もともとあったもの。
そう、なんで見えるかっていうと、私たちはもともと自分を知りたいというものを持ってるからです。自分を知りたいから、自分を知りたいという気持ちが世界を通して自分を教えてくれるわけ。だからのけものにしているこの私の姿こそ、私が求めていた姿なんです。わかりますかね？ここに幸せがあるんです。たとえそれがのけものにしている姿であったとしても、これが私が求めている自分なんです。
でもポーとしてたら分かんないね。
ポーとしていたら分からないんじゃなくて、私たちはマナ式の働きによって世界を、自分と世界に分けちゃうんです。有意識の世界を。
そんな気があるのかな。
ね。つまり世界を通して自分が見えているだけなんですね。例えば私がのけものにしているという荒屋敷にね、業を貯めていたら、有意識を通してのけものにしているっていうのが見えるんです。
ああ、すごいね。
ところがマナ式がのけものにしているという自分の姿をね、のけものにされているっていうふうな、いわゆる受け身のことをね、世界に変えちゃうんです。
自分じゃなくて。
そう。自分じゃないから
相手にしてし
まう。相手にするんです。
相手に。
だからこの場合、向井さんに自分の姿が映ってるので、ね。
俺は向井さんのせいだ
って。そう、向井さんが私をのけものにしているっていうふうにしちゃうんです。はい。そう、マナ式によって。そう。
マナ式がせいにしてしまった。
ここもポイント分かりますかね。すごく大事なところですけど、難しいですかね。まず荒屋敷の中に収まっているものが有意識の世界で見える。それは私が求めているものなんです。
でも荒屋敷の中にはいっぱいあるんでしょ。
荒屋敷の中にいっぱいあるけど、この辺がポイントなんですけどね。新南会でも聞いたことが あるかもしれないですけど、私たちの蒔いた種まきの中で、ね、最も重い業を因業って言うんです。ね、でそれ以外の業を慢業って言うんです。さ、
因業に慢業。
因業と慢業があって、ね、慢業じゃないですよ。マンゴーじゃないですよ。マンゴー。
いやー。
マンゴーっていうのがあって、で、自分の有意識の世界に見えるのは、その業の中で最も重い業を唯一が見えるんです。陰業しか見えないんです。だから、のけものにしているという業が一番重かったら、のけものにしているという姿しか見えないんです。
それが映るのね。
あら。
他にもたくさん、
そう、他にもたくさんの業があっても、うん、
一番強いやつ、
一番重いものしか見えないわけ。いや、でのけものにする種まきをやめると他のものが見え始めるんです、
うん、まさ別に、
つまりマンゴーの中で一番重いものが陰業になるので、
そののけものにして、そののけものにしたっていうのはどこに行くんですか。
のけものにしたっていうのはマンゴーに入るわけ。つまりのけものにするという業が少なくなるから見えなくなるんです。
だから次々出てくる
って。そうそうそうそうそう。
その次に強い。
次に強い業が
出てくる。
陰業となると。
じゃあまたのけものっていう感じに、のけものに誰かをしたら。
のけものにしたらじゃなくてね、のけものにするかどうかじゃ関係ないんですよ。荒屋敷の中に収まっているものが日頃の行いなんです。だからもうのけものにされているように見えてる時点で相当のけものにしてるんですよ。自分の中で記憶してるかどうかなんて関係なく相当やってるんです。相当だって陰業だもん。もういっつもやってるようなもんなんですよ、のけものにしてると。
どうしよう。
だから自分の有意識で見えているものは、ね、有意識で見えているものは、ね、有意識で見えているものは、もう、ものすごく重い業だから、いつもやっている業なんです。いつも。
情けないね。
でも、自覚があるとか、ないとかっていうことになるとね、自覚はほとんどないですよ。ね、のけものなんかしてないって思ってるんです。ね、のけものにされることはあっても、のけものにすることはしていないって思ってるんですよ。ね、それはなぜかって言ったら、それはどうしてもですよ、私たちには我があって、今度こう我が出てくる。我があって、本当は荒屋敷の中に収まっているのが本当の私なんです。うん、ところが私たちは自分の頭で私とはこういう人間だっていうのを作っちゃってるわけ、すでに。
そして出てくるのが、
その我といわゆる有意識で見えている世界が一致しないわけ。例えば私は優しい人間だという我があったとしたら、のけものにしているものと合わない。わかりますか、ね、難しいですかね。
がっていうのは理想として、
そう、がっていうのは私の頭の中でイメージしている私。もうわかりやすく言えばね、例えば私は桜井翔だと思ったとしますね。桜井翔のようなイケメンなんだよ、ね、と思って生きている人がいたとしますよ。私がそう思ってたとしますよね。桜井翔だ、桜井翔だ、桜井翔だ、ね、ところがね、僕が学校に行っても誰も女性は振り向かない。おかしいですよね。
違うからね。
いやいやいや、そんなはずはない。そんなはずはない。私は
自分だけが思ってんだよね。
それがガだからね。
そう、それがガなんです。
真実を見えてないからね。
そうそうそうそう。例えば僕が桜井翔だと思い込んでたとしたらですよ、ね、もう高校とかに行ったらですよ、もう少し女性が振り向いても おかしくないはずなんですよ。ね、ところがね、誰も女性が振り向かない。目が腐ってんじゃないか。これは振り向かないのは僕がイケメンではないからなんですよ。 真実はそうなんですけど、自分の中のイメージは桜井翔になってるわけです。こういうような感じ。そうすると目の前で起きていることが認められなくなるんです。だって僕は桜井翔のはずなのに、女子生徒が誰も声をかけない。そうか、みんな恥ずかしがってるんだ。
ますますが
恥ずかしがってんだな。みんな声をかけたい。
思い上がるでしょ。
いやいやいやいや。だけどそうやって現実を否定しないと、うん、我が崩れちゃうの。
ああそうですよ。
顔を崩すまい崩すまいとして頑張って。
我なんて崩れたっていいんじゃない。
そう、我が崩れてもいいんですよ。ところが私たちは我が崩れると自分が何者か分かんなくなっちゃうんです。だって我が自分だと思ってるから。でも本当は自分っていうのはこの荒屋敷の中に収まっている我なんです、ね、そしていつも見せてくれてるんですよ。つまり私たちは何のために生きているかって言ったら、自分を知りたいと思って生きている。そしてその自分っていうのはどんなに自分の理想から食い違った惨めな自分であったとしても、それが自分なんだと認められたら私は幸せになれるんです。だってそれが私たちの人生の目的なんですから。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエスって感じでね、これに会いたかったんですよ。で、それがずーっと自分の会いたいものが目の前にいるわけ。
でも認められなくて。
そう、我があるから。
我か。
そう、目の前に会いたいものがあるんです。目の前に会いたいもの、それがどんなに自分としては認められないものであったとしてもね。でもそれが私にとって会いたい対象なんです。そう、ずっと私は自分が何者か知りたいと思って生きてきた。そしてその自分っていうものはですよ、その有意識に映っている人なんです。そのないがしろにしているっていうのが自分なんです。
そこがさ、そこがね、あれが映ってんの自分かと思ったらがっかりしちゃうんだけど、ね、
いやそれはガがあるからなんですよ。ガがあるから、ガがあるからなんです
よ。桜井翔でいるから、
ね、そう桜井翔だと思い込んでるんですよ
自分は。
そうそうそう
そう、でないと思いたいよね。
そうそうそう、
ね、要潤、いろんな人に出会いますよね。
はい、
いろんな人に会います
よね。そう、いろんな人に会って、ね、だけど陰謀ばかりが見えるんですよ私たちはつまり陰謀が見える。いろんな人と接してもないがしろにしているという業が一番重い人は、この人からもないがしろにされてるんじゃないか、あの人からもないがしろにされてるんじゃないかと、こういうふうに見えるんです。
全ての見る人見る人には、
そうそうそうそうそう、
その相手に映るのが認めなきゃいけないよね。
そうそうそうそう、
色眼鏡みたいなもんで、自分のかけてる色眼鏡だと気づかないで世間を見るから。
そうそう、青い眼鏡でね、うん、世界を見たら青色に見える。赤い眼鏡で世界を見たら赤色に見える。
それが自分がどういう眼鏡をかけてるっていうのかがわからないから、その色でしかわからない。
あ、そうそうそう
そう、そのように見えてくる。
そう、でもみんながみんな自分をないがしろにしてるはずはないわけですよ。
そうね、
ね、でもそういう風に見えるのは、うん、自分がないがしろにしているからなんです。それが陰業だからなんです。一番重い業だから。だからそれがね、もう全部見えるんです。ね。そして世界が訴えてきてるんですよ。あなたはないがしろにする人間だと。なんでか。それが知りたいからなんですよ。私たちはずっと自分は何者か知りたいと思って生きているんです。そ そして目の前に自分が知りたいものがあるんです。
見せてくれてるけど理想があって、
理想があるから
違う違う、そうそうそうそう、違うものを見ようとするんだよね。
自分で納得しようとしない。
だから究極的にはですね、業、うん、に前業も悪業もないんです。
業、うん、は業。
そう、業は業であり、それが自分なんです。ただ私たちは人間だから、人間の価値観の中には善と悪があるんです、うんうん、だけど善業であれ悪業であれ、それは自分の姿なんです。その自分の姿をこれが自分だと認めることができたならばね、それで私の心は満足するんです。ずっとそれを追い求めてきたから。ところがなぜか私たちは我を作ってしまうわけ、うん、そして我と業が食い違ってるわけ、うん、我は自分はそんなないがしろにするような人間じゃないとかっていう我があったらですよ、うん、ね。そのために一生懸命頑張ってきたとする。でここでポイントなのは、私たちが頑張ってきたっていうふうに言うのはですよね、この我の力、これを自力って言うんです。自力で頑張ってきただけなんです。自力で頑張ることっていうのは、頭でそういうふうにやらなくちゃやらなくちゃって思ってるだけで、頭でや、ね、こうしなくちゃと思ってるものは荒屋敷の中にほとんど収まらないんですよ。そう。
あ
ここがポイントなんだ。
まさにですよね。はい、いいことしたつもりで、ね、
そう、頭で良いことしなくちゃいけない、良いことしなくちゃいけないと思ってやったとしても、自力でやったものは荒屋敷の中に収まらないんです。だからいくら自力でやっても私の業は変わらないし、私の運命は変わらないんです。例えばいくら頭で私はないがしろにしていない、ないがしろなんかしないようにしてきたと、こういうふうに思っていたとしても、うん、ね、それは自力でやっているから、うん、実際はないがしろにしまくってるんですよ。
だから我と自力が理性だから、業が感情になる。
そうそうそう、業が感情だから、実際は客観的に見たらないがしろにしまくってるんです、うん、でも自分の頭の中ではないがしろなんかしてない、ないがしろなんかしてない、してないと、つまり意識してる時だけね、
してる
気が抜けたら大体ないがしろにして、
ないがしろ、ないがしろ、ないがしろ、ないがしろ、ないがしろ、ないがしろ、
気を張って、
気を張った瞬間だけ、おないがしろにしていないと、
気を張って、
これが自力、
維持してる時は、
そう、私たちはね、理性の働きがとても強いので、理性で自覚しているものが自分だと思ってるんですよ。でも、業っていうのは、ね、無自覚の時の自分なんです。
自覚してる時は勝手に自分で作ってるだけ。
そう、自覚してる時は、だってさ、人と会う時は、
うん、そんなに言われたいの？
いやいや、気を使ってカッコつけてるとね、カッコつけてると、でも人がいなくなってしまう。あ、疲れた疲れた、これがゴーですよ、これがゴー。
あ、なるほど。
そう
この時何してるかが大事なんです
よ。氷山が一角かい、ガの方は、
はい、
じゃあ大体逆ってことですか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、逆です。逆じゃなければ自力は必要ないからね。
してない、してないと思ってることほどやってる。
そう、してない、してないっていうのはすごくやってるんです。それは、ね、理性の力で、ね、
抑え込んで
意識しないとできないことだから、気を抜いてやってることが自分なんです。
例えば一番見たくないものってあるじゃないです
か、うん、
ても見えるんですよね。
そうそう。
でもそれを見たくなくて、なんか他の嫌なことが見えることで隠すというかなって言ったらいいのかな。
いや、一番嫌なことがいつも見えてるはずなんです。だけどそれを見ないように欲に流れるか怒りを起こしてごまかしてるんです。
どっちにしても見せない
ように。そうそうそうそうそう。つまり私たちが欲に流れるとこどうなるかっていうと、欲に流れると目が曇るんです。だからこの有意識で見えてる世界が見えなくなるんです。わかりやすければね、この向井さんと挨拶するときおはようございます、おはようございます、
一応見てもいいか
い、もう見ないのにおはようございます、おはようございます、わかりますかね。相手を見ると自分の姿が見えるから、だから見ないようにね。いわゆる 目は見ていても 見てないわけ。心では相手のことなんて何も見てない。こういうのも煩悩、つまりそのいつも世界で見えているものは荒屋敷の中に収まっている陰業が見えてる。陰業が
その業に引っ張られて生きてるようなものなん
ですね。それに引っ張られて、まあ例えばないがしろにしているという種まきをしている人はないがしろにされているっていうふうに映るんです。それはなぜ映るかというと、がそう見せるわけ。わかりますかね。だってないがしろにしているっていうのが見えてるはずなんだけどね、ないがしろにしているっていうことをそのまま受け止めたらが崩れちゃう。だからがにとって都合の悪いことは全部人にしちゃうわけ。つまり私がないがしろにしているからじゃなく、私はないがしろにされている被害者なんだと思っちゃうわけ。
ずるいでしょ。
そうすることによって我が保たれるんです。我を崩さなくて済むんです。
なるほどね。
つまり私たちが被害者になるのは我を守るためなんです。ないがしろにされているっていうことにすることによって、私がないがしろにしているという事実をもみ消して、がを崩さないようにしてるんです。ところがこのがっていうのは、生きてる間だけであってね、死んだらがが崩れて、真っ暗になっちゃうんですよ。
一生懸命話してるよね。負けないで。
負けない
ね、真っ暗になっちゃうんです。だから死ぬと真っ暗の世界に落ちて、そして業の報いで果てしなく苦しむという世界に行くんです。でもこれは決して死んだらこう起きるなんか特別なことではなくて、生きてる時でもいつも有意識の世界を見せられていて、自分がごまかしまくってるんです。なぜかったらこの我を崩したくないから、
読めないから。
そうそうそう、
これを崩したくないっていうのが問題なんだ。
そう、がを崩したくないから、ね、だから本当は自分がないがしろにしているんだけども、ないがしろにされている側にも行っちゃうんです。自分が自分はないがしろにされているってことにすれば、みんながひどいってなるから、みんながひどい、私はかわいそうな人だ、ないがしろにされるなんて、これによって自分の我を保つことができる。その我を崩したくないだけなんです、私たちは。だってその我を保つためにね、10年20年30年40年50年とずっと我を保つために生きてきたんですから。例えば人に迷惑をかけちゃダメだっていう我をつけたらね、人に迷惑をかけないようにずっと生きていくんですよ、ね、そうするとじゃあ10年間人に迷惑をかけないようにしていた人がですよ、迷惑をかけるものが自分だと見えたらどうなりますか。
っかりしちゃうね。
そう、10年間一体何をしてきたんだと。そう、一歩も進んでないんです。
それ認めればいいんだ。
そう、つまり私の人生は始まってないんです、うん、これを認めたくないんですよ。がを崩すっていうことは、うん、そうだ、私の人生って何にも始まってない、生まれてこの方一歩も進んでないっていうことなんです、うん、
作ってきてばっかり。
それを認めたくないんですよ、うん、特に年を取るとね、いや、もう、
だんだんね、
もうこれで私はもう十分生きた。あとは死ぬだけじゃ。ふぅ。こういうふうにしたいわけ。ところが、年を取ってからさ、ね、自分はないがしろにしている人間だってのを映ると、私はそんなことなんかしてないけどなぁ、ね、してないけどなぁと、それでこう認めてしまうとですよ、うん、あれ私は一体何のために生まれてきたんだってなる、うん、あれ私はってこうなる、うん、そうですよ、ね、お釈迦様はこうおっしゃってる、真実を知らずに100年生きるよりも、うん、真実を知って1日生きた方が素晴らしい、
うん、そう
そりゃそうですよ。人生っていうのはね、ほとんどの人が始まってないんです。
がで保って
る。そう、がを。が自分なんだ、がが自分なんだということを一生懸命しがみついて。
ここまで来たね。
人生全く進んでないんですよ。
崩れたら何もなくなる。
そう、崩れたらもう、あの時に戻っちゃうんです。あの時っていうのは自分の中で自力で、私はこんな人間になりたくないって、どっかで決意した時があって、その時に戻っちゃうんです。それが幼稚園だったら幼稚園の頃にね、戻っちゃうんです。そう、あの幼稚園から私は一歩も進んでなかったんだと。それが小学校の時に決めたならば、小学校の時から一歩も進んでないんだってことなんです。それを認めたくない。こんな年になって人生やり直しかよっくらしょってね、なりたくないからですよ。
頑張って生きて、
そう、頑張って生きてきてですよ。こんなに苦労して、こんなに苦しんで、こんなに努力してきてですよ。人生っていうのは、
今更ね。
そう、今更人生ね。なあ、スゴロクでさ、もうあとね、あと6が出れば、ねえ、その、上がりだっていう時にさ、5が出てさ、スタートに戻るとかね、そんなような感じなわけですよ。ね、一体何だったんだろう、私の人生。でも、そういうことだから、認めたくないんです。まあ、ちょっと長くなりました。少し緊張します。